田上市長のホットトーク、自らの思いを皆さんに語るコラム、9ページ。今月のテーマ、アンシャンテ。遠藤周作文学館は、遠藤周作先生の遺品や原稿などをご遺族から寄贈寄託いただいて、平成12年に開館した文学館です。全国の候補地の中から、小説「沈黙」の舞台になった旧外目町が選ばれて、ここに建設されました。今年の夏からは展示を一新、常設展示のコーナーは、遠藤先生の一生を生誕から晩年までわかりやすく紹介しています。企画展示のコーナーも変わりました。新しいテーマは愛。遠藤文学の中に登場する人物を通して、遠藤先生が伝えたかった愛について紹介しています。ユニークなのは、遠藤先生が家族との間に交わした手紙も展示していることです。小説家としての遠藤周作と、一人の人間としての遠藤周作、その両面から彼にとっての愛とはを考える、とても興味深い企画展示になっています。実は今年の夏から変わったのはそれだけではありません。文学館の入り口にある昨年の秋まで軽喫茶だった場所が、7月から試作空間アンシャンテとして生まれ変わりました。アンシャンテの名付け親は、遠藤先生の妻の純子さん。フランス語で、はじめましてという意味です。新しいアンシャンテの入り口には、純子さんの言葉が掲げられています。いつもは生活、生活と追われている人が、ちょっと生活から軸足を人生の方に向けて、人生とは何かということを考える場所になればと願っております。この言葉を形にしたのが、試作空間アンシャンテです。長崎には素敵な風景がたくさんあります。文学館から見える相撲灘の風景もその一つ。アンシャンテの大きな窓から見える海と空と外目の集落の風景が織りなす景観は、まるで日替わりの絵のようです。いいえ、日替わりどころか雲の形は刻々と変わり、私たちを飽きさせません。時折その切れ間から、海に日が差します。神様の世界と人間の世界をつなぐ道のようです。晴れた日には五島列島が見えることもあります。でもアンシャンテの魅力は、外側の風景だけではありません。ゆっくり外の風景を見ながら自分の心と向き合う、自分の内側の風景とも出会う場所なのです。落ち着いた色合いの木を基調にした空間。遠藤作品の中の言葉が書かれたプレートがさりげなく窓際に組み込まれています。言葉は月替わりで変わります。何箇所かに違ったデザインの椅子が置かれていて、好きな場所に座ることができます。昼間は気づかないくらいさりげなく沈黙の声を表現する光が天井から降りています。もちろん遠藤作品が並んだ本棚もあって、好きな本を読むことができます。入り口の近くにはコーヒーの自動販売機も置かれています。長崎にまた一つ素敵な空間が生まれたことをとても嬉しく思います。ぜひ一度訪ねてみてください。写真、外目の風景美を堪能しながら思い思いのひとときを過ごしませんか？大きな窓とそこから見える風景です。出かけて見る知る街のおすすめスポット、長崎プチ旅行。地域に愛される椛島の大うなぎ。昭和61年に赤い欄干の椛島大橋で脇岬町とつながった野母崎椛島町。椛島バス停から歩いて約5分。住宅地の一角に、昔から体長2メートルにもなる大うなぎが住む古い共同井戸があります。この井戸は、大うなぎの生息場所として世界の北限とも言われ、 大正12年、国の天然記念物に指定されました。石積みの井戸沿いの海に注ぐ小川には、かつてうなぎの稚魚が遡っており、大うなぎの稚魚は井戸の石積みの隙間から入ったものと考えられています。現在2匹の大うなぎが井戸横の水槽で大切に飼育されています。潮の香りと波の音が間近に感じられる野母崎樺島町。日頃の喧騒を忘れて、ゆったりと泳ぐ大うなぎを見学に訪れてみてはいかがでしょうか。地図と写真、周辺地図と樺島大橋、大うなぎ井戸と書かれた案内板、水槽などの4枚です。